でのリトルラジオ第518回。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第518回、収録をしております本日10月は7日土曜日、時刻9時半を少し回った頃から、いつもの頃から始めております。世の中的には連休3連休の初日という方も多いかもしれません。各地運動会ですとかいろいろな行事、お祭り等々行われてますけども、皆様は何か参加されるんでしょうか。今週もお会いいたしましたのは私、ヒデと。
明美です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日、土曜日から日曜日、そして月曜日。これは何ですか？
体育の日でしょ？
体育の日なの？
体育の日でしょ？
あ、そっか。
体育の日って書いてあるじゃん。
はい、わかりました。もう体育の日はほら、昭和生まれの私たちはさ。
10月10日だけど、今年は9日だからそう変わらんやん。
え？ 9 日なの？あ、そっちへずれたのね。
月曜日だから
今日が
7、
8、9、あ、そういうことね、
うん、
はい、やはりこのハッピーマンデーというのはなかなか、体に馴染むものがなくてね、
まあ、昭和スタイルに戻せばいいのにね、
成人式とか ね、はい、
こう日にち固定の方がいいよ。だって日本全国さ、土日休みの人ばっかりじゃないんだからね。
まあでもね、大半は土日休みですから。
いやいやいや、今はそうとは限らない。
はい、そんなこの3連休初日、そして明日、明後日ですね、まず天気の方は概ね良好ということでして、今現在最新のニュースを見ますと、東日本、西日本とも半袖の陽気というかなりね、暖かい。九州、沖縄などは30度超えという感じ、あとは今言った東日本、西日本などは25度以上というかなり暖かな、まあ秋らしいね、本当に行楽日より、体育の日日よりというそんな、日よりになりそうですので、ね、あの本当にご予定がある方にはちょうどよかったかもしれませんね。
そうですね、うん、稲刈りしなか稲刈り。
そうですよね、うん、収穫の秋ということでね、
はい、
はい、世の中的にはすっかりと、秋めいてきまして、季節も移り置いてるなという感じが感じますし、今日あたりちょっとね、後からお話しますけども、あの出かけてきましたけども、日中やっぱり金木犀とかがね、
はい、
ふわりと香ったりして、
まあ、一部稲刈りしてる田んぼありましたね。
ありましたね。
肌掛けとかしてるとこもあって、うん、今だけ肌掛けするんだと思って感動して見ておりましたが、
はい、また皆様はどちらかお出かけなんでしょうか。そんなお話あったら、YouTube の方で、リアルで配信しております、もし、チャットの方でね、何かここ行くよとかあそこ行くよとかあったら教えてください、はい。さてさて、リトラジ今週も始めてまいりますけれども、まあ今週1週間も様々な出来事ありましたけれども、トップ的には明美さん何かございますか？
今週ですか？
はい、
もう今週と言いますかですね、うん、10月に入って今年もあと残り80日ぐらいでしょ、うん、また毎年恒例の始まりましたよ。
始まりましたか？
あの百貨店のクリスマスケーキとおせちの予約受付開催、
早い、ね、
一斉に始まりました、
はい、
いやーもうね、またケーキとかね、うん、美味しそうなのよ、
うん、
まあ、でもさ、宅配だから基本的にね、冷凍宅配の分はまあ基本的に冷凍かシンプルな形になるんだけど、店頭の、受け取りに行くやつもネットでの予約すごい頑張ってるのね、うん、もう写真見てるとね、みんな食べたくなるんだけど高いの。ケーキ1個が5000とか6000とかするの、
うん、
都会価格田舎もんにはちょっと買えねえよっていうぐらいびっくりするぐらい高級なケーキとかが並んでるんだけど、まあまた売れるんだろうね、
うん、
であとおせちもね、皆さん趣向を凝らしていろいろと頑張ってますけれども、
はい、
もう年末のムードですよ、商戦は。
なるほど、
ええ、
まあ、どうしてもね、こう前倒し前倒して百貨店などはね、そういったイベントごとが進んでいくわけですけども、
さらに子供服の福袋の予約ももうやってるわ。
もうどうでもよくなってきました
ね。どうでもいいぐらいもう早いよ。人気ブランドの予約とかもうやってるよ、福袋、
はい、
早いよ。もうあと80日しかないからね。
ただまあ世の中的にはというか、一般的にはこの10月、新たなイベントがここ最近盛り上がっておりまして、いわゆる ハロウィン特需ということで。
ハロウィンって毎年聞くと思うんですけど、うん、何日なの？ところで、ところでハロウィンの日っていうのは何、体育の日みたいに10月10日みたいに決まってないの？
第何週の土曜日とかなんかそんな風でしょ？確か私もぼんやりですけど。はい、あの曜日、日にちで決まってなかったはずですよ。
あ、そうなの、はい、でさ、ハロウィンって言ってかぼちゃらしいんだけど、まあ、岐阜県の、ね、一部ではあの柿、富有柿の名産のところがあるので、うん、柿に富有柿に黒いシール貼ってハロウィン柿、
はいはい、
って打ち出してるんだって、うん、みんな商魂たくましいよね。
まあ、今言った柿ですとかね、まだそれだとさ、ほら、あのかぼちゃに色が近いし、
近い、
まあね、今時ちょうど秋のものだからいいんですけども、う
ん、
まあ
ね、いいんだけどね。
まずは、皆様もスーパーですとかコンビニなんか行かれますとずらりと並んだお菓子コーナー。
ああ、そうだね、
もう何から何までハロウィン仕様
という
ね。
ハロウィン仕様だよね。だってさ、はい、ネットショップのケーキ扱ってるところもさ、ハロウィン仕様になってるもんね、うん、もうみんな必死ですよ。
まあ、ある意味ちょっとかなり強引な感じでかぼちゃ味をつけてたりとか。
あ、でもさ、はい、現実今かぼちゃ、ね、収穫時期だからもうすごい4分の1が98円とかでスーパー売ってるじゃない、うん、今日も買ってきたけれども、だから実際に収穫の秋でかぼちゃの美味しいのを食べれるのは事実だから別にいいんだけど、うん、何でもハロウィンにしては売れるってわけじゃないと思うんだよね、
うん、まあ、でもね、ここはもうパッケージデザイナーがこぞって、
あ、
これでもかという。
そう変わらんけど、みんなかぼちゃモチーフにしたデザインで、ね、そんなに個性出しにくいと思うんですけど、
はい、本当ここ数年ですっかり根付いた感じがありますし、あとは、まあ、ドン・キホーテなどのああいったところを、ね、見かけますと、もう、あ、ドン・キホーテどころか、そのほら100円ショップですよね。
100均とかでもすごいいろいろあるんでしょ、
うん、まあ、衣装、仮装の、ね、に使うためのものですとか、あと小物に至るまで、うん、ね、かなりクオリティの高いものがこの辺すごいね、やっぱりね、ここ 2,3 年でさ、このクオリティまで持ってく、この日本人の。
まあね、でも、はい、シーズンものってさ、売れやいいけど売れんかった時悲惨やでね、
うん、
また1年持ち越さない感じでね、
はい、まあ、我々のように子供がいない方にはあまり縁がないですし、
まあ、子供のいるところはお母さんたちがそのイベントで盛り上がって大変なんだろうね。
ですね、
まあ、私これ見るとめんどくせえとかと思うけど、
あとはまあね、20代のいわゆるパリピなんて言われる人た
ち。何それ、何パリピって。
パーティーピーポ
ー。パリピ、パリピっていうの、はい、パリジェンヌじゃなくてパーティーピーポーをパリピっていうの、
はい、
それ何、日本全国の人が知ってる言葉。
大概最近はよく聞く。
ほんと、
はい、
パリピ
パリピ
パリピ、
はい、まあ、あの我々は知識として知ってるぐらいの感じでね、
ええ、
まあ、あの横目で眺めながら冷ややかにっていう感じですけれども。
でもさ、そのかぼちゃの話するんだけど、ほら今日もスーパーで食料買い込んできたんじゃない、
はい、
普通のエビスかぼちゃは結構大きなやつで4分の1カットで98円ぐらいで売ってるんだけど、うん、その横でなんかマロンかぼちゃとかっていうやつだったっけ、4分の1カットが348円とかで売っとるんやて、うん、これの値段の差も食べて明らかに違うのかなっていうのをすごい悩んだんだけど、うん、一回さ、両方買ってみて食べ比べ、同じ味付けでさ、煮物作ってなんか食べ比べしてみたいよなと思うんだけど、かぼちゃ4分の1カットで348円は買えねえよとかと思わない？
まあ、かなりね、高額なんてかぼちゃ
になりますよね。高額だよね、はい。いいお肉買えるよね。うん、ちょっとお金出したらね、
うん、
と思うとさ、まあね、まあいいよ普通のでって思ったんだけど、私の微妙な料理の腕で美味しい煮物作れるからいいやとか思ったんだけどね、うん、やっぱりさ、あんな普通のスーパーでもそれを売るってことは売れるんだろうね、
うん、
と思ってね、ちょっとびっくりしました、ね、
はい。あとは、ここ最近のニュースからということになりますと、まあ、ある意味ちょっと誉れ高い話としましては、はい、ノーベル賞の文学賞にで、イギリス国籍の、まあ、日系イギリス人という形での、カズオ・イシグロさんという方が、このノーベル文学賞に受賞ということでね。
ほうほう、
まあ、
ご存知でした？
私は残念ながら不勉強ながら
存じ上げませんでした。私も全く存じ上げません、
はい。その後、まあ、いろいろなニュースメディアなどを見ておりますと、やはり、まあ、知ってる人は知ってる、当たり前なんですけども、もちろんあの随分有名な作品もいくつかありますし、映画化ですとかドラマ化されたものもありますし、そのまあ、村上春樹さんとも大変交流が深いということですとか、ね、あの作品の内容なんかも、まあ、ネタバレする ギリギリのところで話してましたけども、やはりその現実と仮想の中間みたいな、そんな作品とかね、うん、はい、ちょっとそういう話を聞くと興味持てるなという話があったりとかしまして、まあ、5歳まで長崎で住んでいて、はい、その後、まあ、お父様の仕事の都合でイギリスに、ね、はい、投影して、でそのまま、イギリスで過ごして、イギリス国籍になったという、ですから、まあ、日本人なのかと、まあ、その血は日本人なんですけども、はい、両親とかも日本人なので、ただ、まあ、その生活スタイルですとか文化的にはまあ完全にイギリスの、中で過ごされたということですけども、
まあ、でもさ、普通の暮らしはさ、日本人のご両親が日本語で育てたんだから、かなりまあ日本人っぽいとは思うけれども、うん、その自分の家庭の中の日本と一歩家から外に出たイギリスっていうところの両方を知ってるから、うん、やっぱりちょっと私たちとは、うん、まあ、いろんな違う価値観を持っていらっしゃるんじゃないかなと思うんだけど、うん、でも嬉しいよね、うん、
まあ、彼、石黒さん の、 そのインタビューなんか聞いてましても、実際に自分の作品なんかも日本にはすごくこう、ね、影響を受けたものがあるんだというようなことを語ってましたので、はい、どうなんでしょうね、やっぱりその一歩離れたところから見る日本とか、
そうじゃない、
まあ、そうちょくちょくではないにしても、まあ、訪れた時の日本、まあ、長崎周辺のイメージ、あとはもう一つはやはり長崎という土地柄の話も含めて、
そもそも論ね、まあ、ご両親が日本語で家庭内では育てられたとはいえ、5歳までの記憶なんて大してないじゃん人間ね、うん、って思うと、その日本での社会生活っていう経験は、まあ、ほとんどないに等しいわけじゃない、うん、ご両親が日本語で育てたっていうだけであって、うん、まあ、だからやっぱりいろんなものの見方はできると思うよね、うん、当然ね。でも私一番驚いたのは、当時の幼稚園の担任だった91歳のおばあちゃんが出てきて、うん、そんな昔のこと本当に覚えとるのって私はすごい不思議に思ったんですけど、教師っていうのはそういうもんなんですか。
まあ、やっぱりさ、ね、全然記憶残らない生徒も当然いるでしょうけれども、まあ、何か個性があったんでしょうね。
私は高校の先生の名前も覚えてませんよっていうぐらい、まあ、私の価値観で言うと本当にこのおばあちゃん覚えとったんかねとか思ってちょっとびっくりしたんですけど、うん、はい、まあ、何すら嬉しいことですよね、うん、日本出身の方が活躍されてて、 そんなに世界的な、ね、小説家なの、うん、っていう風になってるとは知らなかったので、
まあ、いわゆるそのいつもなんですけども、このノーベル賞誰が受賞するかということで、うん、ブックメーカーでしたっけ、イギリスの、その家計の対象になる人なんかでも、まあ、いろんな名前が上がる中では、この石黒さんの名前はなかったということですから、全くの大嘘というかね、まあ、そのノーベル賞の決定自体が、まあ、いわゆる数名の指揮者の方々の判断でということなので、まあ、ある意味偏ったものが出ることはよくある話だったりもするんですけども、
だってノーベル財団っていう一市企業がやってるやつだから、別にその人たちの思い通りに選んでいいんじゃないの、
うん、で、まあ、今回平和賞がアイジャンっていうね、いわゆる核廃絶の団体がっていう風で、ちょっと最近そのノーベル賞自体がかなりその政治的な意図がかなり強いんじゃないかっていう批判もあったりもするんですけども、
だってあれってさ、何、そもそもダイナマイト作ったお金が元の財団でしょ。
まあ、簡単に言うと、ダイナマイトを発明したノーベルさんという方が、うん、自分はそのダイナマイトはその山を削ったりとかそういう工事用に作ったのに戦争に使われてしまったので、それで儲けたお金がどんどん入ってくるんですよ、うん、取っちゃったらなんだ、でもそれを自分の私欲を増やしたくないということで、それを元にして、それを運用した、そのまた利罪が出るじゃないですか。
だからそもそも論、別に公益の企業でもなければ、なんか、ね、普通のそういう国がやってる団体でもないわけだから、
う
ん、それ偏って何か批判されるところがあるの、
まあ、そこに権威づけがあるっていうところであって、うん、やはり世界の、まあ、いろんなこう部門がある中での、まあ、世界的に認める、まあ、そこで認められるのが世界最高峰とされているわけですから、まあ、
日本人は権威好きだしね、
まあ、でも権威付けされたのを ね、認められることは誉れ高いことではある
ので、まあね、うん、まあ、でもさ、私たちが興味のないなかったこの石黒和夫さん の、 その世界観の文学がどれほど素晴らしいかっていうのを読まないけれども、あ、そんなすごいことを作ってる人がいるんだって知っただけでもいいんじゃないでしょうか、うん、ね、で出版社の社長早くに本すらんとみんなね売り時逃してまうよね、うん、そんなんね、
一つ作品なんかアンソニー・ポッホキンスさんが主演のね、映画に なってるっていうのがあったので、機会があればちょっと DVD 見てみたいなと思います。
そうよね、っていう風に、あ、そうなんだってね、本は読まないけどじゃあ映画だったら見るかみたいな行動になるから、うん、まあ、これをあの広めていただいたノーベル賞っていうのはね、すごいんじゃないか、はい、そういう意味ですごいんじゃないかと思うんだけどね、うん、
まあ、この作品の中ちょっとこんなこと書いてますね。日の名残という作品があるんですけども、これなどは英語は非常に端正な英語で書かれていると、まあ、イギリス人すらも驚くような格調の高い英語の文体を、まあ、わざと使っているという話。あとは逆に日本人らしを、まあ、題材にした遠い山並みの光という作品があるんですけども、これは独特の日本文学を英訳したような、はい、そんな雰囲気があるという、つまりその英語の文体自体でもかなりその作品によって書き分けたり、まあ、文体を書き分ける、なおかつそれも日本語ではなくて、まあ、当たり前ですけど英語でそのさ格調高い文体だとか日本語を訳したような文体だとかっていう、こういう方々の頭の中ったらどうなんでしょうって話ですよね。
だから5歳では日本語教育しかなかったけれども、それ以降は日本語教育と英語教育両方あるわけでしょ、うん、それが自然に使われるわけだから、うん、それはまあいろんな感性をお持ちなんじゃないの、はい、
また忘れられた巨人という作品の中でも変わった英語を作り上げようとしているという、そんなことにもなってるそうですね。はい、だから人が話す英語、今の英語とはちょっと違ったものを表現としようとしていると、まあ、そういったその表現力の豊かさ豊富さというところも評価の対象になったのではないかというような、まあ、我々ここあのもう聞きかじりの聞きかじりみたいな話しかできませんけども、
まあ、それはそうよね、作品1個も読んでないんだからね。はい、
まあ、それにしてもね、こういった、まあ、日本ルーツの方が選ばれるということは、
そうですね、
はい、大変誉れ高い話かな。
まあ、でもさ、5歳の時に両親の、あ、親の仕事の都合でイギリスに行ったってどんな仕事してたんかよと思ったら海洋博物学者って言ったもんね、
うん、お父様はね、
へーと思って、あ、学者さんなんだお父さんと思ってね、
まあ、つまり戦前に、まあ、投影したということになりますんでね。
戦前？
戦前ですよ。
あ、
投影したのはね、5歳の時に。
今68歳だったっけ、
うん、
戦前
確か
戦後72年よあなた、何を言ってんの、
え、まあいいや、
え、だって戦、あ、そうだ、戦後72年だから第二次世界大戦が終わって72年だから
55年とかに投影したはず
ですか。で68歳かなんかでしょ、
うん、
さあ63年前にイギリスに旅立ったわけだから、はい、1930年代とかなんじゃないの、
失礼しました、私の勘違い
し、戦後でしょ、
戦後
です、1920年代の最後ぐらい、
分かったぜ、
分かった、
はい、失礼しました、思い込んでおりました。はい、各地、先ほど冒頭お話ししましたように運動会ですとかお祭り、等々催し物ね、
はい、
あの金曜日がかなり本降りの雨だったので、これも全国的に ね、はい、一日かなりまとまったしっかりした雨で、まあ、予報的には土曜日、晴れるだろうということは出てましたけども、晴れるのか一体ぐらいの雨降ってましたからね。
土曜日でも午前中雨残るっていった感じだったから、まあ、大体そんな感じの予報でしたよ ね、
はい、明日明後日、かなり陽気がいいということですから、皆様どちらかお出かけでしょうか。これも冒頭ちらっと言いましたけども、本日私お休みでしたので、少しお出かけをしておりました、出かけたちは愛知県は豊田市、
はい、
何しに行ったかというのは、まあ、ツイートなど見た方はご存知かもしれませんけれども、またサッカーを見てまいりました。
まあ、サッカーの話は最後にしましょう、
うん、
そうしたらサッカーに興味のない方はここでさようならができるので温泉の話をしてからサッカーの話にしますか。
はい、
はい、
それとあのもう一つサッカーの話ということで、これは先週というかこの収録をしております、週の頭日曜日に行われました、FC 岐阜対、グランパセール、
はい、
この試合の、いわゆる名義ダービーと、はい、名打たれましたこの模様を、
ね、もう喋りたくてしょうがないよね、
はい、
でこれも最後にしましょう、はい、サッカーに興味のない方は途中でねバイバーイってできますからね、はい、まとめて最後に、
まあ、サッカー云々という試合がどうのこうのという話はあまりする気はありませんので、
あ、そうなの、じゃあ名義ダービーは温泉の前ぐらいにしますか、
うん、
まあ、
その周辺のねどういうことがあったかというような話を少ししたいと思いますので、
いやでもね試合、まあ、試合結果は別に皆さん知ってるからいいよね、試合は岐阜は負けたんですけど、いや1週間楽しくってね、うん、不思議な感じでした、はい、あの名義ダービーっていうものは、
今週も皆様からメールたくさんいただいておりますので、そちらまずはご紹介した後、お時間少しいただきまして、そんな話を少し、できればなと思っておりますので、よろしければ最後までお付き合いくださいませ。
はい、よろしくお願いします。
ツイートじゃなくてチャットの方はいくつかいただいてます。サトシさん、そしてユウさん、ジャクソムさん、シスタードさん、こんばんは。
こんばんは。
はい。ジャクソムさん、石黒氏は随分前から新作が出れば普通に各国語に翻訳される作家さんではありますが、日本では映画化された作品のキャンペーンぐらいでしか、書店で平積みにされてないと思います。
あ、そうなんですか。だから各書店も在庫がもともと持ってないってやつだよね。
だからやはり世界的には注目されてて、まあ、もちろんベストセラー作家ではあるんだけれども、
出版社の力が弱そうじゃん。
いや、でも早川でしたよね。
早川でしたっけ、うん、早川すごい、
もう
でもそんなになんかさ、そんなにすごい作家だったら本屋ももっと積んどきゃいいのにね。
まあね、この出版不況と言われる中で、やはりその派手な作品の方がね、もてはやされるわけです
よ。でもさ、結局本屋みんな売り切れたってニュースやってたらさ、だから Kindle とかで読めるようにしときよってあなた言ってたじゃない。
ねえ、まあそれはそうだと思いますよ。
ねえ、
う
ん、この時に Kindle とかでもお金出して読めるんだったらみんなすぐ買って読むのにね、うん、
はい。ねえ、まあ、世の中というか世界にはまだまだこうやって知られてないというか、一般的には知られてない、
私たちが知らないだけだと思います。
あれですね、テレビのニュースとか見てるとみんな困ってましたもんね。
みんな知らなさすぎてコメントできないから振らないでって感じだよ
ね、
はい、でもあの日本の何だっけ、渡瀬はるか、ね、あ、何だっけ、なんとかはるかさんが主演したドラマ化したんだよね、一つだけは。それについては語れる人はいたけれども、他についてはほとんど語れる人いなかったね。
なかなかね。
綾瀬はるかさんだ。
はいはい。さて、それでは、そんなような内容で今週もお送りしてまいります。またチャットの方をどんどんと、読み上げていきたいと思いますので、我々のこの不正確な発言などありましたら、はい、ツッコミお待ちしております。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ではメールご紹介。トップバッターいつものこちら、ホイホイさんからのメール。ちょっといろいろというふうで、いくつか話題を詰め込んでいただきました。年間400冊の本を購読数に、購読することに目処のついたホイホイです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
毎年400冊というのを目標に読書をしています。これが読まれる、1週間前の時点で約304冊となっています。図書館での借用も冊数を増す意味で薄い本を選ぶなどの意識はありません。あくまでも題名や著者からの選択です。すごいですね、年間400冊、
ね、すごいね。
年間40冊も読んでないですかね、最近ね。
漫画は読むけど普通の本なんて読まない。
漫画はそれはカウントしませんよ。
本なんて読まないよ。
君漫画読むの？
あなたが借りてきたら読むじゃん。
ああ、そういう漫画ね。
自分で自らは買いには行かないけど、
はい、
ジャイキリとか借りてきてくれるって読むじゃん。
あの、Kindle がですね、ちょっとまた今月から、あの、無料で読める。
ほう。
プライム会員だと無料で読める冊数がざっと増えたんで。
あ、そう。
漫画結構
増えた。じゃあだから、読める状態で渡して。はい、これ読めるよ。
Kindle ですから、Kindle で読めます。
そうそうそう。読むページを開いて、ここから読めるよって、こうやれば読めるよってしてくれたら読む。
ピョンチャンオリンピックの公式ホームページで日本の地図が消されていることというのが分かり、日本政府からの抗議で修正されたなどのニュースは大きく報道されているので、まあ、ここは触れません。ピョンチャンオリンピックの危うさはいろいろあります。北朝鮮との問題でフランス、ドイツ、オーストリアなどが参加を懸念しています。雪の量は大丈夫か、入場券が売れず赤字の予想、さらにはオリンピック用の高速鉄道で、9月に、ATP と言われる自動列車保護装置の作動テスト中に7人が死傷するという追突事故を起こしていたり、車両故障などが頻発しています。ちょっと話題変わるので一個ずつ行きましょうか。ピョンチャンオリンピック、これにさらに今週でしたっけ、またロゴかなんかがちょっと盗用疑惑みたいなのが出てましたね。
あ、そうなの、うん、もうどうでもいいやんな。
ただ国内の韓国国内の何かのマークによく類似してるとか、そんな。
そもそもさ、なんか本当に平和で安全でやれるかっていうところがもう危ういわけなので、うん、みんなもう期待してないと思うんですけど、うん、まあ、選手たちは出たいから期待するだろうけど、普通の一般の人たちは冷めた目で見てて、本当にできるの？無理なんじゃない？ってみんな思ってるんじゃない？うん、
まあ、オリンピックと、まあ、冬季も含めてですけども、大きなイベントなのは間違いないんですけども、 なんだかそのイベント性ばっかりが大きくなりすぎちゃって、本来のその選手たちのパフォーマンスを見るっていうことに対する部分がね、ちょっとおろそかになっていたりとか。
それはしょうがないじゃん、商業主義になりは、うん、なやりすぎた慣れの果てって感じだもん
ね。まあ、いわゆるロスゴオリンピックからのその商業オリンピック化っていうのはここにね、もう随分極まってきてる感じがあって、まあ、このピョンちゃんもご多分に漏れずそういうところはあるんでしょうけれども、どうしてもその盛り上がりも含め、あと世界情勢とか、あと政治がそこにまた加わったりとかして、あのピョンちゃんだからどうのこうのじゃなくって、その、まあ、その後の東京も控えてるわけですけども、まあ、そのオリンピックとイベント自体の、ね、目的性というのがかなり揺らいでるなというのが、まあ、我々の意見だったりもしますけどもね、はい、続きましょう。ところで皆さん、マイナンバーカードは作られましたか？9月1日の時点で交付率は 9.6% だそうです。何を隠そう、私も多数派の部類ですか、点々点。自治体のボランティア活動などに参加するともらえるポイントをマイナンバーカードに貯めて、インターネットの特設サイトで買い物ができる新たなサービスを25日から開始させるなど、総務省もカードを普及させるための取り組みを行っています。はい、マイナンバーカードまだまだ普及率が、10% いってないということで、
そもそも、うん、普通のサラリーマンの人はマイナンバーカードは必要ありません、うん、っていうのは、私我が家は作ったのは確定申告を e-tax でやるがために、うん、電子認証しなきゃいけないからマイナンバーカード作っただけであって、納税で使う必要がない人は普通に暮らしてたらいりません、うん、でマイナンバーはさ、あの企業にお勤めの方はもう当然ね、もう導入された時に番号聞かれてると思うから、番号自体はやっぱり申告しなきゃいけない部分があるからちゃんと覚えてなきゃいけないけど、カードなんて普通は使わないでしょ、うん、さらにさ、そのマイナンバーカードにポイント貯めるって、大事な大事なマイナンバーカードのカードナンバーがそんなことで流出したらどうするのとかって思うと愚かな策だと思うんですけど、うん、
つまりメリットが見えてこないというのが一番大きな目的。
メリットどころか普通に暮らしてたら必要がない、
うん、だからメリットがないってこと
ですか。メリットがないっていうか使う必要がない、
まあ、さっき言ったその今多分作ってないその 90% 以上の人にはメリットがない。
そうそう、納税を e-tax でやらないから必要がない、ね、もうそこに尽きると思う、うん、納税だけだもん今のところいるのは、うんうん、
これ作ったら毎年500円あげますとか言ったら多分作ると思うんですよみんな。
まあね、うん、だから別に番号はもう日本人創生番号制で付けられちゃってるわけだから、はい、それでそのあの紛失とかさ、番号流出のリスクが高いカードを持ち歩く必要性もないし、そんなものを作る必要性は普通の人は必要ないよ、
はい。まあ、年金問題なんかも相まって、ああいうことがね、こうどうしても国民の脳裏にはそっちの方がイメージとしては強いじゃないですか。そうそうそう、
だって全部紐付けされてるから今度は怖いよね。
だからどんなずさんな扱いがされるんだろうとかね、未だに年金であの取りすぎてたとかね、ありましたもんね、この前もね。
まあそうだよね、はい、大体役人のやることなんて信用しちゃダメだよ。でもあの日本人総国民性番号制みたいなことになったおかげで、やっぱりあのブラックの人々はあぶり出されてるから、そういうところの取り締まりとかいろいろなマネーロンダリングとかそういうのにはやっぱり役に立つと思うけれども、普通の一般市民で普通に暮らしてる人は必要ないよ、うん、
はい。話題変わります。ある民間調査会社が毎年行っている都道府県魅力度ランキングというのが発表されました。魅力度や認知度など77項目について質問を設け、インターネットを通じて20代から70代の男女約3万人から得た回答を点数化したランキングです。1位は8年連続で北海道、2位は京都、3位は東京と、まあ、この辺は不動の順位。もうちょっと行くと沖縄も、まあ、1、2、3、4はもうこのまま不動という感じですかね。はい。ワーストの方から行きますと、群馬、栃木、茨城という、まあ、北関東3県というのも、まあ、これも定番の常連。大きな変化を紹介しておきます。躍進したのは大分県の15位、前年は32位、そして愛媛県が25位、これは前年38位、そして山口が32位ということで、山口は前年42位だったんですね。ほぼほぼ最下位に近かった。で、逆に下落したのは山形37位、これは前年21位、宮崎が24位で前年12位、なんと我らが岐阜ちゃんも前年29位から42位と、かなり下落
というか、ドベじゃない、
47都道府県。
47か、
はい、
下から5番目やん、はい、まあ、そんなもんじゃない岐阜なんて。
人気の北海道ですが、最近の地価上昇率のトップはニセコだったのを知っていましたか。中国人の爆買いやオーストラリアでの人気からです。北海道が買い占められる恐れさえあります。何か打つ手が必要なのではないでしょうか、というふうでいくつかの話題をいただいております。ホイホイさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。中国が買い占められる恐れじゃなくて、もうすでに買い占められてます、うん、もう主要な水源地とか諸々のところはもうバンバン買い占められてて、中国化相当進んでますよ。それを取り締まる法律がないっていうこの国のなんかのんきさ、
まあ、あのちょうどこの話は今日チラッとしてましたよね。
車でね、あのヒデさんと2人で話してたんですけど、はい、まあね、大体さ、あの主要な軍事施設の近辺とかだって外国人が土地買えちゃうようなこの法律の緩さというか取り締まりがないっていうのがすごいよね、
うん、あのただ、まあ、私の考え方は別だというところで、
いや
大体さ、特にだって法に触れてやってるわけじゃない
だから法を作ればいいと思うんだけど、もうなんかあの北海道は中国の植民地にしたいような人たちがいっぱいいるわけなのよ。でバンバン買われてるのよ。でその事実を道民はあまり知らないっていう残念な感じ、
うん、まあこの辺はいろいろと証拠がありそうですので、ちょっとそっとしておこうとしまして、
でも本土だってバンバン買われてるんだよ、
う
ん、
だからもうそっとしておきましょうか、はい。少し話戻しまして、都道府県魅力度ランキング今年バージョンということで、先ほど言いましたように1位が、これはまた別な調査なのか、失礼しました、別な調査だと北海道が3位になりますね、うん、こっちなのか、
まあ、でもやっぱりさ、魅力度ランキングっていうのは旅行に行きたい先っていうのがやっぱり強いんじゃないの
ね、
うん、そうするとまあ差もありなんと思うし、まあ岐阜が下位なのもまあそんなもんじゃないと思うし、別になんら反論することもないんですけど、
まああのいろんなところが調査しているので、これが全てだという感じでもないんですけども、ただ多分岐阜が上がったのは
下がったんじゃない
の、だその多分その前まで上にあったんですよ、
うん、
岐阜ちゃん29位だから、まあ、42位に落ちたというところはどうなんでしょうかね。29位の方が結構これ逆にここで躍進してた可能性がありますよね。
そうじゃない、まあ42位ぐらいなもんだと思うよ。
あのこれ前年ですから2016年でしょ、うん、だとほらやっぱり君の名はブームとかさ、
あなるほどね、
うん、
で一時的に露出度が上がったとかね、うんうん、
あの辺じゃないですか。でまあ、落ち着くところに落ちたっていう感じも、
うん、別に岐阜県民として何も感情もなく、うん、まあそんなもんでしょうという、別に卑下するわけじゃなくって、特にそれって世代若かったんだったっけ、うん、若い人たちにが魅力があるような施設が少ないのは分かってるしね、
うん
うん、
こうまあ今日も、まあ、豊田市に、ね、行って、まあ、いわゆる愛知県の中でもまあ言ってみれば外れっていうか、特にこう何かあるわけではない、
トヨタがありますね、
まあ、だけども
トヨタがあるから栄えてるんじゃないですか
っていうところで言ったとしても、まあ、それなりに何かいろいろあるわけじゃないですか、まあ、見るべきものは掘り出せばあるんでしょうけれども、ただそれがこ う, うまくこうアピールできてなかったりとか、
別にあのトヨタがあるからトヨタ市っていうのがあるのは分かってるんですけど、まあ、そろそろなんかその辺走ってたら別に大して岐阜と変わらんじゃんって思って見てましたけど、自然豊かでいいよねみたいな、
うんうん、そこなんですよ。だから
そう変わらんって、
いわゆる日本の多くの地方都市は、
うん、そう変わらんって、
そうなんですよ。
幹線道路行けばさ、大型のチェーンストアの店が同じような店があって、幹線道路から一歩外れると豊かな自然があって、田んぼがあって、民家があってって、別にどこに行ってもそう変わらんと思うけどね。
例えば、まあ、由緒正しい神社があり、お寺があり、うん、温泉がありっていうね、うん、ね、あとは自然、まあ、川があり、海があり、うん、山がありっていう、まあ、そういうところで言うと、なかなかこう、うちのはここなんですって打ち出すところが難しいっちゃ難しいです
ね、うん、だからさ、本当にちょっと外れた地方都市ってのは大概みんな自然豊かで、うん、っていう前提があって、でまあそう変わらんわけじゃない、うん、で観光施設って言ったと本当に今言った通り何か有名な温泉とかそういうのがあれば あれだけど、そういうのがないところは別にそう変わらないと思うし、でさらにそれから中山間地域行ったら、あ、豊かな自然がいっぱいあって人口が少なくなったねぐらいで、別にどこ行ってもそう変わらんと思うんやて、うん、違うのはさ、なんかあんまり使わん感じが使ったるなとか、そういうのは違いを感じるけれども、別にいろんな街車出してもめちゃめちゃすごいとかってあんま思わへんよね、別に岐阜と変わらんとかって思うもんね、
はい。ですから先ほど今見つけたんですけども、やっぱりトップ10に関してはほぼほぼ順位の移動はほぼないんですよね。北海道、京都、東京、沖縄、神奈川、奈良、大阪、長野、石川、福岡というのがトップ10ということですから、
だいたい旅行に行きたいような先だよね、う
ん。だからこの県といえばこれっていうのがさ、思い浮かびやすいのが、このトップ10だったりするわけじゃないですか。で、逆に言うと、そういう風に言うと、これといえばこれって思い浮かびにくいのが、茨城、栃木、群馬。
だから、北関東って、北関東の場所さえも分かりづらい人たちが多いから、余計に分からないよね。
で、ね、茨城って何があるのって話になったとか、うん、栃木って何よってなって
きた。栃木って那須高原とかさ、それぐらいだよね。はい、で、群馬って、温泉あったよねとかさ。
そしてその上もう少し紹介すると、徳島、鳥取、岐阜、福井となってきて、あと埼玉というのがね、
だから鳥取だと、砂丘あったよねとかね、それぐらいだよね。
ただ魅力度っていうところで言うと、やっぱりインパクト的に弱かったりしますよね。
だから若い人たちがあんまり行きたいとは思うんだろうね。
よくこういう話をすると、その、政令指定都市とか、いわゆる愛知県の魅力がなかったり、はい、名古屋っていうのが魅力度が低いってよく言われるんですけど、俺あれって逆にある意味逆手に取ればいいと思うんですよ。
だからその魅力は何かっていうところなんだけど、私たちにしてみたら、じゃあ久しぶりに名古屋行く、じゃあ大須行ってブラブラしようかとかさ、三重駅周辺新しいものできてるからちょっと見るだけ行こうかとか、栄も行ってみようかっていう風に思って、で観光となるともう名古屋城しかないわけだね。
そんなことはない。
あとだから何、市博物館、美術館、博物館とかそういうとこ。
名古屋は見どころ山ほどあります、
ね。何がある、あと、東山動物園。
もちろんそれもあります。
で観光って言ってさ、その旅行者が来てわざわざルート作って行きたいようなとか、あと何がある。
寺社仏閣ファンにはたまらない街ですよ。
それは徳川のとこだからね、うん、それは徳川のお膝元だから、そういうのはあると思うけど。
日本で一番神社があるんです。だから、お寺がある
の。そういうのさ、ピンポイントの趣味の人には合致するけれども、普通にじゃあ旅行行って名古屋行こうか何するって言った時のその黄金の、観光ゴールデンルートっていうのが、やっぱり私たち世代さえさ、頭にこばだわけじゃね。大阪遊びに行こうとか、名古屋名駅買い物行こうっていうのはあるけど、そういうことなんじゃないの。
だから名古屋のアピールとしては、来るなっていうアピールをすると一番いいかなと思ってました。
なんで買い物以外来るなって。
いや、もう来てもらわなくて結構ですから。
一応地元で間に合ってますから、いいですよって、
分かんなかったらいいんです来なくてもっていう、そういうちょっとツンデレな感じで対応すると、
いいんじゃない。そしたら本当に来んと思うよ。
いや、それはそれでいいんじゃないですか。
別にいいんじゃない、来なくったって
、はい、僕らだけで美味しいもの食べてますからって。
そうや、
はい、各そのとはいえ観光家の方々は頭悩ませるんでしょうけどもね、こういう順位で一喜一憂はするんでしょうけれども、ね。
その観光の話でね、私たちも今日温泉行った帰りにね、アンケート調査とかされましたからね、はい、やっぱり目玉となる核の集客するものがない地方自治体はやっぱり悩んでるわけなんですよね、っていうのが今日は体験してきましたけど。
あとね、話ずれるんですけど、さっきちらっとツイートで見たんですけど、20代よりも70代の方が出かける率が上回ったらしいですね。
だから健康でお金持ってるからじゃない、
でそれの理由が20代はスマホばっかりやってるから出かけなくなってるんだっていうことが書いてあったんですけど、ピント外れてるぜっていうツイートがあって、俺たちだって金があれば出かけたいんだよ、
そういうことや。
そんなこと、
今の70代は元気でお金もあるから旅行いっぱい行くんじゃない、でますますシルバー産業が活性化するから旅行とかもそっち優先するわけじゃない、
あと敬老の昼あたりの話もしてましたけども、やっぱりもう70代って全然やっぱり昔と10歳違う
の。そりゃ違うよ、昔の60代ぐらいなんじゃないの、
だからやっぱりその精神年齢とか肉体年齢も含めてやっぱ10歳ぐらい変わってきてるんで、
ね、今の70代ってさ、ギリギリ退職金だってがっぽりもらって、さまざまな年金だって私たち比べたらもらえる方だもんね、そりゃお金あるわ、いい時代に働いてきたんだから、
まあそういうね、その外出とかそういうことにレジャーにお金をかける年代が20代よりも上回るのは、まあこれもさもありなん
ですか。人口も多いし ね、まあ、ね、結局だから金額ベースで言ったら人口のところで随分違うので、うん、それ使うお金が多くって人口も多かったら、そのリスト取ったら明らかに70代というのが多いに決まっちゃうよね。
あとはやっぱりその観光地なんかでもやっぱりシニア対応のお店多いですよね。
だってシニアしか来ないんだもんだから言ってるじゃん、シニアしかお金使いに来ないから、観光地はお金を使ってくれるシニア向けに手厚くサービスをね、いろいろするわけじゃない。そうすると余計若者来たってつまらんからこんくなるっていう、そういうことでしょ。
はい、ということでいろいろとお話があちこち飛びましたけども、ホイホさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあくずむさん、先ほどの石黒さんの話、あとこれはとある翻訳家さんの話なんですが、日本の村上春樹氏の評価と似たところがあり、絶賛する人と何がいいのかわからないという人と分かれるということらしいです。
なるほどね。なるほどね。ですから万人受けじゃないんだ。
うん、まあ分かりやすいものではないのかもしれませんから、
うん。なるほど。
いわゆる春樹さんのようなこう遠回しな感じのニュアンスとか、こうそこをおもんばかる感じの話とかっていうことかもしれませんね。読んでから喋れたんですが、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
メール続きましょう。こちらはレオナさん、新潟からいただいております。秋の食べ物というタイトルで、ヒデさん、アケミさん、全世界のリトラチファンの皆さん、お元気ですか。
元気です。
やっと上着を着る機会になる、着る気になるほど寒くなってきた新潟からレオナです。職場のクールビズは10月末なのでネクタイはしてないし、仕事をしている部屋は狭くて風通しが悪いので24度くらいあります。こもってるってことだね、これは。
あ、でもさ、新潟なのにクールビズ長いね。
ね、
新潟なのにっていうのは北の方に位置するのにクールビズが長いっていう意味で、うん、はい。
パソコンの熱ってバカにならないですね。うっかり上着を着ないで昼食に出たりすると後悔するくらい寒いです。
あ、そうなんだ。
だから室温が24度5度とかあると、まあ言ってみればちょっとした半袖でもいいぐらいですもんね。
まあ、そうだよね、はい、パソコンもさ1台じゃないだろうから、うん、何台かあったら暑いしね。
ね、年度の後半がスタートし、こんなところでやるのかという人事異動の余波はありますが、年末から来年度へというモードに入ります。
こんな時に人事異動ですか
ね。まあ一応年度、
なかなか面白い企業ですね。
半分の年度でのちょっとした軽い、まあ、人事異動があったのかもしれませんけどね。はい、新潟から秋の食べ物です。枝豆の季節は魚豆というのが出てそろそろ終わりです。また食用菊の柿の素というのはまだ食べていません。これは早く、まあ、8月からあるみたいですが、家族で食べるのは安くなるこれからです。黄色いのも食べますが、食味が、比較にならないです。茹でて冷凍してお正月とかのかなり先まで食べる場合もあります。色味から食卓が華やかになります。これは先ほどの食用菊の話ですね。
それは通常に普通に食べるものなんですか。
らしいですね、
一般家庭で、
うん。あとナスもナス漬けなんて身も蓋もない名前で夏の間ずっと食べているんですが、秋になってえぐみが出てきたのでもうそろそろおしまいです。子供の頃はこのえぐみが嫌いでしたが、最近はそうでもないと思うな年齢ですかね。夏はナス漬けしたナスの味噌汁、これクジラ汁とかいうのかな、あとはナスの炒め物、ナス入りという料理名かな、ふかしナスなんていうことになりかねないのですが、ナスと大根の味噌漬けは名古屋あたりでも新潟のメーカーが幅を利かせていました。岐阜にはないでしょうか。おお、ナスと大根の味噌漬け、なるほど。
うん、
そして新潟の魚って秋からです。最近世評の高いノドグロ、まあ、赤ムツですが、新潟では夏に食べられるとありますが、あまり家庭では食べたことがありません。料理屋のものなのかな。他の地域ではもっと寒くなってからみたいですが、冬にも食べた記憶はありません。新潟では南蛮エビと呼ばれる甘エビはもう少し寒くなってからです。 J2 観戦、新潟にいらっしゃるならリーグの終わりそうな深まった秋がよろしいかと。ではまたメールします。 というふうにいただきました。レオナさん、毎週メールありがとうございました。
ありがとうございます、はい、
メールにはありませんでしたけども、我々がイメージする新潟の秋、どうしてもやはりお米という感じがしますけどもね。
あ、そうだよね、はい、当たり前すぎるから、うん、みんな知ってるから他のもの教えてくれたんじゃない。
あの、まあ、いつものラジオの話で恐縮なんですけども、いつもその新潟に旅行に行って、東京の方からね、
はい、
まあ、こういったいろんな赤むつ、まあ、いわゆるのどぐろだのなんだのっていろんなものを食べるんだけども、やはりもうご飯が美味しすぎるんだと。そもそも普通に出されるそのあの一流料亭とか、
はいはい、
いい旅館とかではなくって、普通の町の定食屋さんとか居酒屋さんとかで出されるご飯が美味しすぎて、ついついご飯食べ過ぎちゃうねって話をしてましたし。
でもご飯が美味しいってさ、最高に幸せなことじゃん、うん、
あの私自身の実体験としては、これはあの新潟ではなくて静岡の話なんですけど、はい、前も話しましたけども、やっぱり普通に出されるお茶が美味しいんだよね。
ああ、なるほどね、
うん、あのなんでもない料理屋さんで、はいどうぞって最初に出てくるお茶がなんでこれっていうぐらい美味しかったりするっていう、ね、
それはさ、多分お茶っ葉も美味しいんだろうけど、うん、入れ方がうまいんだと思うよ。
あ、いろんなものがあるんでしょうけれども、うん、
多分ね、
うん、各地自分のところの名産品というのは、なかなか逆にこういった風で気づかずに、外から来る人間が、ね、それをめでたりすることも多いでしょうけれども、
はい、
まあ、今言いました中でもやはりのどぐろなんてのはね、よく我々も聞きますけども、一般の庶民の口にはそれほど入ることもなく、
一回さ、島根の方からの干物取り寄せたやん、のどぐろの、
う
ん、
まあまあ、だからそういうことしないと、一般家庭で日常的に買ったりとか、ま
あ、岐阜あたりの魚屋じゃ売ってないよね。
まあやっぱり本当にあのお寿司屋さんとか、ね、
でもさ、
回ってないところね、
赤鍋のバローとか行ったらもしかしたら売っとるかもしれない。あそこだって魚ほんと力入れてるもん、うん、びっくりするぐらい。土日は素晴らしいよ。
はい、あとは食用肉、これ前もなんかお話聞いた気がしますけどもね、はい、結構この辺ではあまりこう見かけることはないんですけども、新潟ではよく食べれる、まあ、エディブルフラワーということでしょうけれども、サラダなんかとか、まあ、そんなもので、まあ、おひたしとかでもね、
へ、
はい、まあ、これは逆に日常的に食べられるということで、すごいですね。
なるほどね、
はい、この柿の素というのは、食用肉のそのもの自体の名前らしいですね。ですから、生け垣に根元から植えたからとか、柿の木の根元に植えたからということで、柿の素という名前がついたということらしいです。
なるほど、
はい、
一番興味あるのはエビちゃんなんですけど、エビちゃん、
あ、エビね、
エビ大好き私、
はい、
エビ、もう寿司屋行ったら一番高いエビを食べる。南蛮エビ
と言われる甘エビ、こちらの方は、これこそやっぱり海が近くないと食べることがなかなか難しいでしょうね。
うわ、冬なんだ、11月から2月なんだ、
はい、宝石のように輝く体、トロトロの身と上質な甘さ、格別の味、
そう高いんだろうね。あ、そのお寿司うまそうだよね、
うん、
それこれはさ、新潟の回転寿司とかで一皿800円ぐらい出したら食べれるのかな。
ねえ、
ね、回転寿司には出ない。
いや、まあ、回転寿司というか、まあ、それなりのところで食べた方がいいんじゃないですか。
富山の回転寿司行っても美味しかったけど、新潟の回転寿司も美味しいんだろうね。米がうまいしね。
まあね。
魚いっぱい取れるしね。
はい。
いいよね。
お刺身や握り寿司、あとはまあその卵、翡翠の卵を乗せて、そういう
卵はいい。
なんて。
卵はいい。あ、ブツブツ系はちょっとダメ。
はい。
あ、でもすっごいそれ美味しそう。めちゃめちゃ食べたい。
最近はやっぱりその流通が良くなったから、
はい、
こういったものやっぱりその海の近くじゃないと食べられなかったものも、ね、やっぱりまあ関東周辺でしょうけれども、そういうところに入ってくるようになって、
そうなんさ、高く売れるから当然さ、東京とか狙って出すんでしょ、
ね
ね、
そういった生きた状態で、まあ、そのパッキングして、
ね、うん、
各地に、
ね、
うん、行くということですけれども、
まあ、やっぱり海なし県に住んどると、そういう、ね、海の恵みを、ね、ダイレクトに味わえる方々は羨ましい ね、台風の時期は怖いけど、
はい、この南蛮エビ、いわゆる日本海側でよく取られるそうで、佐渡ですとか新潟、あと糸魚川、
みんな新潟やん
ですかね。
佐渡も新潟でしょ。
あ、そうか、全部これ新潟なんだ。
全部新潟やん。
失礼しました、
うん、
はい、そちら方面でやはり、まあ、だから あれか、富山の白エビとかそういう、
そうだろうね、
ことなのかもな、
うん、富山の白エビはちっちゃいもんね。
まあまあね、
うん、あれは刺身じゃなくてフライにして食べるか丼だもんね。
なんかね、うん、海で取りに、やっぱり知ってるんだって、あの富山の人たちって
取れるところ、
取れる日とか取れる時期とか
って、ていうか漁業権なしで取っていいので
、海辺に行って取れる日になると周り の, そのタモとかその魚売り場、あの、うん、釣り具売り場でそういうのがバーってなって、みんなそれでバーって取りに行くらしいよ。
だから漁業権とかいいの、
だって海辺で取るみたいだよ、なんか浜辺とか
密漁とかならへんの、それ
わかんないですけど、はい、なんかそんな話聞きましたよ。
でもいいね、食べたいね、新潟もいつか行ってみたいね、
はい、
っていうかあのいろいろ美味しいものを教えていただいたんですけど、最後の最後の J2 観戦っていうのでちょっと引っかかったんですけど、もう決定したんですか今日は、アルビレックス新潟は今日本差と引き分けだったんですけど、
まあ、どう、まあ決定、
次負けたらなんか降格決定とかっていうのを先週見たんですけど、これはもうやばそうですが、勝ち点12ってことは、あと10点差、
かなり厳しい状況にあることは間違いないですね。3
チーム落ちてくるんか、
はい、
自動的に。
そうですね。
あと何試合あるんやろ、なかなかあれですか、うん、今年は調子が出ませんでしたか、
ね、毎年残留のところだけはこう踏ん張って、ね、なんとか勝ち残ってたアルビレックス新潟ですけど、
私たちがサッカーを目指してから新潟ってずっと J1 だったよね。
新潟は J2 落ちたことないでしょ、
私たちが目指してからは J2 に来てないよね、
一回もないはずです、
一回もないの、
うん、
そう
確か、
J2 にいなかった新潟って、
なんかそんなことを聞いた記憶が、
あ、そうなの、
間違ってるかな、まあいいか、はい、ということでございます、はい、またレオナさん、美味しい食べ物あったらそんな話聞かせてください。
そうですね、じゃあちょっとあの新潟の回転寿司事情だってなんか美味しいもんいっぱいありそうじゃん。
そうです ね
絶対うまいよね、
はい、だから、あ、ま、脱線ついてですけど、
はい、
回転寿司事情といえば、だから高山の方の回転寿司が岐阜市内よりも新鮮っていう話があって、
富山から送られてくるからね、
そうそうそうそう、
魚がね、それは新鮮でしょ、
うん、
もう当然ですよ。
だから高山市内でもすごく有名なそういう回転寿司屋さんがあるって話を、うん、
行かないかね、
なんか見ましたけどね、うん、
そんな前で山の中のくせに海からの距離が日本海側の海からは、
富山石川から入ってくる、
ね、入ってくるから高山の方が入ってくるから、うん、それは新鮮でしょ、
うん
うん、
美味しくってなかなか変わったネタとかあるみたいですよ。
でもやっぱりさっき言ってたその流通が良くなったっていうので、やっぱりバローとかで見てるとさ、なんかあ、こんな魚も売るんだみたいに、うん、結構ね、そこら辺のスーパーじゃ見たことないよね、うん、いっぱい売ってるから、うん、流通の力ってすごいよなと思って、うん、長距離ドライバーのトラックの、あ、長距離トラックのドライバーの方がさ、夜を徹して走ってきてくれるから持ってきてくれるんだよなとかって思いながら、目とかも綺麗だしさ、鮮度本当いい状態で来るわけじゃない、その、あの、流通時の温度管理とかもやっぱり素晴らしく進化してると思うんだけど、あんな遠いところの魚がここまで来るんだとか思うとちょっと感動するよね。
あの今言ったようにいろんなノウハウがもう本当にきちんと、うん、まあ、マニュアル化多分されてる、
はいはい、
つまりその
水揚げした時からの血抜きの段階からが相当進化してると思うんだけど、うん、
ここは何度とか、うん、この種類の魚はこういう風にするとか、うん、ここで血抜きするとかっていうのが全部もうきちんとできてるんでしょうね、はい、
そうだと思う、
はい、
ついでに言うとさ
どうぞ、
スーパーもちゃんとお魚さんさ、すぐ調理できるようにさ、調理済みで内臓取っといてくれるからありがとうと思って、やってないとバローだとやってって言ってやってくれるけど、まっとらなかんや、
はい、
まあ、でも大概今調理済みが多いよね、うん、食べ方とか焼き方のね、アドバイスとか付きでね、
はい、
あ、そうそう、先週話したっけ、みかんを餌にした愛媛タイ、
はあはあ、あ、なんか言いましたね、
うん、
はい、
うまそうやったよ、うん、刺身で売っとったけど、
はい、
タイもねみかん食べるんやと、
うん、
へ、まあ、別にみかんをそのまま食べるわけじゃないんだけど、みかんを肥料としてみかん代とかって言ってて、うん、みんなブランド化に必死だよね、やっぱ養殖とかだとそういう売りを作らないと売れないんだろうね、うん、あ、美味しそうっていつか食べたいなと思って見てたけど、
うん、脱線しますけど、
はい、
しまくってますけど、
はい、
今ラジオが野球がなくなって、はい、いわゆるポストシーズンというか、ラジオもそういうの番組編成が、
で9年に終わったの、
まあ、い
わゆるシーズン終了、
うん、あ、で10月から、まあ、改編になったんですが、はい、TBS ラジオで、平日何曜日だったかな、まあ、調べてくださいに、さかなクンが、
はい、
1時間の枠で、
はい、
あの魚関係のラジオ
を延々と喋ってますか、
でさ
か
なクンと京都水族館の館長さんかな、ともう一人 水族館というか魚関係の方3人でお話ししてますんで、すごい聞き応えがあって面白いです。
それは魚を食べる話じゃないでしょ。
いや、まあ、だからいろんな話がもう、例えば今時期だとサンマが美味しいよね、サンマといえばこうだよねとするとか、サンマの美味しいものの見分け方とか、まあ、深い話してますんで、これ面白かったです。
あ、そうですか。
はい、タイムフリーなどでちょっと調べてみて聞いてみると面白いですよ。はい、もう一回お礼言いましょうか。レオナさんメールありがとうございます。
ありがとうございます、はい、食べ物話は楽しいね、はい、あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ言ってね。
今週はこちらのメール最後のメールとなります、はい、ですから二部制ということで聞いておいていただければと思います。前半最後メールご紹介しましょう。サトシさんからのメールでございます。ヒデさん、キミさん、ママさん、リトラジファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
確実に寒さが増し、冬も間近なのか、間近なのか、と思わせる岡山です。夏物や夏グッズ、明日片付けようと心に誓った岡山のサトシです。
そうですよね。私も夏の T シャツ片付けようと思って。ね。もうストーブ出さなあかんね。
ちょっと本当に季節がね。
もう扇風機もしまわなあかんね。
かなり足早でしたね、うん。そして今年もいよいよです。月曜日、体育の日。自転車耐久レース in 岡山国際サーキットへ行ってきます。準備は万端です。あ、万全です。過去多分。そして今年も目標はあくまでも完走です。新記録を打ち出せるような練習もできていないし、まあ、この年では未知の潜在能力も期待できていないし、もちろんメインの若い集団たちへは絶対に全くとてもじゃないけどついていけるわけもなく、残る道はとことんマイペースを貫くことだけを考えて、そして無心でペダルを回して走ってきます。落車だけはしないように頑張ります。おっさんサイクリスト奮闘記はまた後日メールします。はい、話題ちょっと変わるんであれですけども、明日、明後日、ごめんなさい、
月曜日ですか、
はい、岡山国際サーキット毎年ねメールいただいてますけども、本当にもう感想ね、もうこれだけですよね。
そうですよ、う
ん、まあ、無事に完走ですね。
落車すると痛いんでしょ。
むちゃくちゃ痛いです。
落車するって自転車でこけるってことです
か。そうですね。
で、それってさ、レースとかやっててたくさんの人が自転車で走ってると危なくないの？誰か一人落ちると
ね、危ないですね。
多分危ないよね。
とっても危ないですね。
想像で喋ってるけどね、
はい、
じゃあやっぱり落車しないようにマイペース完走で頑張りましょう。
はい、はい、まあ、その体も痛いですけども自転車も痛いんですから。
あ、高いからね。
高いから、
あ、お金つぎ込んでるからね。
クレームでも行った日に
あった、ね、あ、それはそれはそれは こけてそんなことになったら泣くんやけど、自分の体が痛いより自転車が壊れた方が泣きそうやからねそれは落車しないように頑張りましょう。
はい、まあ、本当に無事に完走して、ね、楽しく過ごされること、またそんなメールの方はまた来週にでもいただけると嬉しいございますので、ぜひ、まあね、サトシさんのことですから重々分かってると思いますし、まあ、お祭りぐらいの感じで、はい、ぜひ
そうですね、
はい、参加頑張っていってください。
井村屋のスポーツ羊羹は仕込まれたんでしょうかね。
あ、そうだね。
チョコレート味だったっけ。
あ、新しい、
ね、まだ私たちが食べてないやつ、はい、ちょっと興味あるよね、
はい、3時間とかでしたっけ。
結構長いんでしょ。
なんかかなり長時間走り続けるんでしたよね。
めちゃめちゃお腹減るよね、
はい、さて我らがファジアの今日は密かに裏リトラジダービージェフ千葉戦です。そういえばマスコット的には犬対キジの桃太郎のお供対決なのですね。
なるほど。
私は今日は仕事をしていますが、こっそりテキスト速報を見ています。後半めちゃやられたようです。赤嶺選手が先制取ったのに、スコアは3対1の負けでした。連敗です。最後に勝ったのがいつか思い出せません。しかしまだ諦めてませんよ。今夜ダゾーンの見逃し配信見て対策練ります。まだまだまだまだ頑張れファジアの俺たちがついてる。私は気を取り直して自転車走ってきます。それでは今日はこの辺でまた来週といただきました。佐藤さんメールありがとうございました。
ありがとうございます。夜練に行かれたってことをお仕事してから、
はい、今節の J2 は土曜日曜に開催するということでして、ファジアーノと、ジェフ千葉に関しましては本日開催されまして、
で明日が2試合ですね、
はい、残念ながらファジアーノ、連敗3対1ということでね。まあどうなんでしょう、ここに来ての連敗、まあ、当然痛いのは痛いでしょうけどもね、まだまだ 一縷の望みがある以上はね、諦めてる場合じゃありませんからね。
そうですよ、うん、はい、へこんじゃいけません。
それと、まあ当然来季に向けてというところもね、そこもチーム的には見据えたこともあるでしょうしね、はい、選手個々で考えても、それこそ、ね、もう1年やるのかできるのかというところも含めてね、あとは、まあ、変な話移籍だのなんだのっていうこともちょっと頭によぎりつつなのかもしれませんのでね、あとはどうなんだろう、まあ、選手ここもそうですし、チームのモチベーションっていうところでね、どこかやはりこう目標を何か見失わずに頑張ってやってほしいもんですよね。
そうですね、うん、
はい、ファジアの自力のあるチームだというのは間違いない話ですし、まあ、それは、ね、多くの人が認めるところだと思いますけども、いわゆるその後半ギリギリで失点するというあの、まあ、癖というか、その悪い流れがね、今回も先制してからの3点というのはちょっといただけないものがあります。我々も試合見てないんであまりあれですけども、できる限り修正して、まあ、来季に向けてという感じもあるかもしれませんね。はい、
そうか、70何分に取られてるんだ。あ、結構ポンポンって取られたんだね。あ、うん、21分に赤嶺選手が得点したら、39分と56分と59分にポンポンポンって手に入れられてる、うん、なるほど。でも千葉のサッカー面白いでしょ、見てて、まあね、そういう問題じゃない千葉面白いよね、はい、やっぱりね。
そんなことで、繰り返しですけども、佐藤さん、月曜日頑張って走っ てください。
そうです、怪我しないように頑張ってください、はい、
またツイッターとかそれこそインスタグラムなんかで情報を発信してもらえればちょこちょこ、見させていただいたり応援させていただきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。メールありがとうございました。
ありがとうございます。
お時間ちょうど1時間を超えたところとなっております。後半は、それでは少し、サッカー絡みでイベントのお話などなど少し、お話しさせてもらいたいと思いますので、よろしければ後半もお付き合いくださいませ。では一旦こちら仕切ります。ここまでの相手は私ヒデと
ゲイミでした。
後半のアネックスに続きます。